もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
今日どんなご相談でしょうか。
5、6年前にお金借りたんですけども。
はい。
それはもう終わってるんですよ。
今年支払いが終わったということですか。
いや、5、6年前です。
5、6年前にお金を借りて、その5、6年前のうちに支払いが終わってるということですか。
はい。
で、
それで現在もまだ取られてるんですよ。
それは口座から引き落とされる。
いや、取りに行くんですよ、本人が。本人中が、その仲買人中人が言ってた。
現在も取りに来るということですか。
そうです。
で、終わってるというふうにあなたは主張してるんですよね。
そうです。
はい。で、どうしちゃうんですか。
今現在も、もう毎月取りに行くんですよ。
はい。
それで私も生活保護をもらってるんですけども。
はい。
10万足らずしかもらってないんですから。
はい。
生活で困るんですよ。
はい。
それでなんとかお願いしたいなと思ってお電話したんです。
はい。まずあなた様おいくつですか。
今75歳です。
75歳。
はい。
仕事はしてらっしゃらない。
はい。
ご家庭は。
私一人です。
一人で。
はい。
ずっと一人ですか。
そうです。
ずっと一人。
はい。
この5、6年前にお金を借りたというのはどういうことで、どれぐらい借りたんですか。
最初は仲買人という人が いまして。
はい。
それでその人にごまかされて、その人は女の人なんですけども、ごまかされて名字も名前も何も言わないで、その人からお金借りて、それで私に渡したんですよね。だから統一で。
ちょっと待ってくださいね。その仲買人という人が、
はい、
女の人なんですか、その人は。
はい、女の人です。
で、この人は面識のある人なんですか。それまでの知り合いですか。
知り合いです。
知り合い。
はい。
この知り合いがお金を借りてくれと言ったんですか。
はい。
いくらいくらお金を借りてくれと。
はい。
で、それどうして借りたんですか。
私、あの、生活保護を銀行に取りに行ったら、誰かに降ろされちゃって、遺産もなくなって、家賃も払えないで、困って借りたんです。
その生活保護は、銀行のあなたの口座に本当は入ってるはずだったのに、
ええ。
それが誰かが降ろしてしまった。
ええ。
そんなことってあり得るんですかね。まあ、いずれにしろその、お金に非常に困って、家賃
困って借りたんですよ。
それでその人に借りたということですね。
ええ。
それでその人からいくら借りたんですか。
5万円、5万円2回借りたんですよ。10万です。
5万円を2回借りた。
ええ。
で、それが、まあ、統一ということは
当該1万円ですね。
利息として。
はい。
という条件をその人が出してきたと。
はい。
で、どれぐらい返済したんですか。その、まず5万円かける2回ってのは10万円ですよね。この10万円はいつ返済したんですか。
それはもう5年前に返済は済んでるんですよ。
その10万円は。
はい。
で、向こうの人が取りに来るというのは、ひょっとしたらその統一の利息の分ですか。
そうです。
利息を毎月取りに来ると。
はい。
いくらぐらいずつ取りに来るんですか。
夏は1万円、冬は11月から3月までは2万円ですね。
10万円を借りて、で、それから10万円返済しても、この毎月1万とか2万を取りに来るということですね。
そうです。
で、もうそれが5年続いてると。
はい。
で、あなたはその取りに来る人に対して何て言ってるんですか。
何て言ってるって、もう私も生活に困るから、
はい。
切ってくださいって言ってるんですけども。
はい。で、一回そういうことができて、今も毎月のようにお金をむしり取られてるということですか。
そうです。
ああ。取りに来るのはこの女の人ですか。
そうですよ。
あなた様は仕事はしてらしたんですか。
いや、前には、エレン署に勤めてたんです。
で、そこで定年迎えて。
はい。
で、それから一人で生活保護を受けて生活してるということですね。
はい。そうです。
はい。それで、一番最初の、生活保護のお金が入ってるはずだったのに、入ってなかった、誰かが下ろしたっていうのは、これ確かなことでしょうか。
そうです。
その時全く、例えばその警察に届けるとか銀行に調べてもらうということはしなかったんですか。
い ましたよ、いろんな手は使いましたけれども、
はい、
警察では何か事件か何かなかったら仕組みるわけでいかないって言ってきっぱり断られたんですよ。
でも事件ですよね。
警察の中に相談所っていうところありますね、
はいはい、
そこにも行ったんです、それでも仕組みてくれなかったんですよ。
それで結局あなたがみんなに言ったわけですか、その知り合いに言ったわけですか、今こういうことが起きて困ってると。
いや言ってませんよ。
じゃあ仲買人という人だけに言ったんですか。そしたらその時はすんなり貸してくれたと。お金貸してくれた時に統一だよということは向こう言ったんでしょうか。
言ってないんですよ。何も
言ってない。
はい。
じゃあ借用書は書いたんですか。
はい、書きましたよ。
その書類を交わす時に利息のことは全然言ってなかったんですね。
言ってないですよ何も。
で、じゃあそっから先は返しても脅されっぱなしということですか。
そういうことです。
で、今に渡るまでお金払い続けてると。
はい
はい、わかりました。それでは今日の先生に相談してみたいと思います。弁護士の大迫恵美子先生です。よろしくお願いします。
もしもし。
はい。
はい、こんにちは。
こんにちは。
ですね、その5、6年前に口座の中にその生活保護がね、のお金が入ってなかったそうですけど、
はい。
その前にキャッシュカードか何かを誰かに渡しましたか。
私、病院に入院したんですよね。
はい。
体が悪くなって1ヶ月ぐらい入院したんですよね。
はい。
その間、人を頼みで鍵を渡して、人頼みで物を持ってきてもらったりなんかしておったんですよ。
はい。
だって、通帳やカードなんかは、一切引き出しに入れないまま信用しちゃって、どういうことしないんだろうと思って信用しとったんですよね。
はい。
そしたら、銀行に行ったら、ゼロになって下ろされて何もなくなっちゃったっていうことですよね。
通帳やね、カードは残されていたんですか？
ね、いや、もううちに退院して帰ってきた時には、もう通帳とかカードはなかったです。
銀行でいつお金が下ろされたか調べてもらったらわかるでしょう。
いや、それも、女の人が下ろしたってことで、なんか覆面みたいにして、よく顔は見えなかったっていう、話なんですよ、警察は。
ATM で、下ろしているところがカメラに映ってたってことですか。
そうです。
あなたが鍵を渡してね、留守を頼んでいた人は女の人なんですか。
そうですよ。
その人には聞かなかったんですか。
いや、その人かもしれんし、自分も根性いいもんだから疑うことを知らないから、わからないんですよ、よくね。
まあ、その女の人を信用して鍵を渡したら、口座のお金がなくなっちゃったということですね。
そうです。
はい。それで、このね、5万円ずつ2回借りたってことですけど、
はい。
返済方法については借りるとき言われたでしょ。10日ごとに1万円ずつだって言われたでしょ。
言われないよな、もうその時は。
あ、その時言われないんですか。
何にも言われなかったんですよ。
じゃあどうやって、
書類を書いた時には何にも言われなかったんですよ。
どうやって返すって話だったんですか。
毎月払えばいいと自分では思って手書きに借りたんですよ。
じ
ゃあその女の人が冗談じゃないと、当日でだから10日に1万円払わないとダメなんだっていうことなんですよ。
その女の人とはどこで知り合ったんですか。
その人はタクシーの運転手なんですよ。
タクシーに乗った時にその、お金を借りるところがないかどうか聞いたんですか。
いや違いますよ、向こうでこういう借りるいいとこがあるから世話してあげるって言って世話してもらったの。
その人とは前から知り合いだったんですか。
いや、タクシーに乗ってお客さんと運転手というような状態だって、そんな深い知り合いではなかったですよね。
あなたがお客さんでタクシーに乗って、
ええ、
お金がなくて困ってるんだって運転手さんに話しかけたってことですか。
ええ、それは言いました。
そしたら運転手さんが借りられるところがあるよって教えてくれたってことですか。
ええ。
それで、その仲買人ですか、その人に会ったってことですか。
そうです。
それはね、どこかお店に行って会ったんですか。
6階建てのマンションだったね。
そこに訪ねて行って契約書にサインしたりしたんですか。
はい、しましたよ。
そうすると場所は大体覚えてるわけですね。
覚えてますよ。
今もそのお店ありますかね。
ありますよ。
うん、まあ、あの10日に1万円ずつっていうことですけど、
ええ、
これはまあ、あの闇金ですよね、いわゆる。
そうですね、
ええ、あの闇金っていうのはね、これはあの貸金業法違反っていうことで警察に捕まっちゃうようなことなんですよ、
ええ、
警察に相談しても相談に乗っても
らって、何か事件が何かなければ引き受けることはできないって言われ断られなかったんですよ。
それはいつですか？5年前の話ですか？
いや、今年のですよ。
あ、今年になってから相談したんですか？
そうですよ、警察人はね、
はい、あのね、ホーテラスっていうの聞いたことありますか？
はい、聞いたことありますよ。
あの無料で相談に乗ってくれる弁護士がいるところですけど、
はい、
そこにご相談になってね、
うん、
弁護士から通知を出してもらうと、
はい、
取り立てができなくなるんです。
ああ、なるほどね。
ええ、だからあなたのね、今その闇金から追いかけられているっていうこともね、ホーテラスの方に相談すれば弁護士がその闇金の取り立てをやめるようにね、通知を出してくれるっていうことがあるんですけど、それを試してみてはいかがですか？
そうですね。
ただね、これがとても大事なことなんですけど、あの闇金業者っていうのはもともと規則を守らない、法律を守らないでお金を貸している人たちなんですね。で、弁護士が入って通知を出すと取り立てをしてはいけないっていうのも、これも法律なんです。だからもともと法律を守らないというつもりで商売をしていますのでね、もしかしたら弁護士が通知を出してもその法律を守らないで取り立てを続けるかもしれません。で、その時にね、弁護士としてはあなたにね、もう弁護士が入ってるんだから絶対に払わないでくださいって言うんです。それをあなたが守ってくれればね、取り立てをやみます。向こうも商売ですからね、あなたが絶対払ってくれないと分かってるのに、交通費を使ってあなたの家を訪ねたりね、電話をしたりするのは経費がもったいないので、取り立ては必ずやみます。ですけど、一回言ってね、そんなこと言ったって怖いんだから払いなさいよって言ったらね、あなたが、あ、怖いから払おうって払ってくれるとしますよね。そしたらまた来ます、いくら弁護士が通知出してもね。だってあなたが払ってくれるんだから、払ってくれるところには何回でも行きます。だって払ってくれれば交通費が出ますからね。
そうですね、
ええ、だからこれをね、止めるのは簡単なことで、あなたが絶対に払わないっていうことを続けていれば、向こうは商売ですから無駄なことにその交通費かけたりしないんです。
なるほどね、
うん、でもね、あのそこが分かれ目なんですけど、それをちゃんと分かっていて絶対に払わないぞって頑張れる人は取り立てがやみます。だけど怖いと思って払っちゃうと、ずっとまた取り立てに来ます。いくら弁護士が通知出しても、あなたが払ってしまえばね、弁護士の通知怖くないですから、向こうはね、あなたが払ってくれるならばそれを取りに行った方がいいので、また来ます。だからあなたがこの問題をね、解決したいならば絶対に払っちゃいけないんです。もう電車賃だけでも払えって言われても払っちゃダメなんです。子供じゃないんだから手ぶらで帰れない、ここへ来るのに何百何十円かかったんだから何百何十円払えって言われてね、まあ何百何十円ぐらいならしょうがないかと思って払ったりすると、また来ます。
絶対払わない方がいいんですね。
絶対払っちゃダメなんです、
はい、
だから頑張ってね、いやいや、もうないものは払えない、もう払わなくてもいいはずだ、弁護士が払うなって言ったからって言ってね、ずっと頑張っててくださいよ。
はい、わかりました。
それができなければダメですよ。
はい、
大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
もしもし。
はい。
長い戦いではないと思いますので、こっから先は毅然として頑張ってください。
はい、はい、いろいろどうもありがとうございました。